ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。
なんか今後やっていきたいものってあるんですか？
今後、うん、まあそうですね。だからさっきのその地域やったと、それこそ羽生さんと、
う
ん、
あそっかそっか、
組織の
領域、組織の領域はどこから来てるんですか？
組織
のなかなか行かないと思うんですけど、
組織の領域はお店をやると、うん、結局売り上げの上、うん、あの良し悪しって、うん、店長とスタッフのやる気なんですよ、うん、
あ
どこまで行ってもやりますよ、うん、MD、VFD、いろいろうんちくでやって、うん、設計しますけど、うん、結局、うん、
店長
マンパワー
です。スタッフがどれだけモチベーション高く、ね、生き生きとやってるかで、
う
ん、全然売り上げが違うっていうのをずっと分かってたんで、
そうなんや。
そうで、でその時に、まあ、それこそ数年経った時に森江と、やっぱブランディングって成果見にくいんですよ、うん、なんか、うん、コンバージョン率とか、
うん、
なんか広告これだけ売ったからこうですとか、
はい、
彼らが頑張ったからなったしとか、
うん、
なんかこう僕らがやった成果ってなんだろうっていうのを議論した時に、うんうん、まあ、たまたまある業態を作るプロジェクトの時に、
はい、
スタートは関わるその向こうのスタッフさんが、うん、もうみんな死ね死ねだみたいな状態で、
う
ん、あんまやりたくないです、いやもうそれ前やって失敗しましたみたいな、まあ、状態のプロジェクトが一緒に作ることをやって売り上げが上がって、
うん、
その後は次何やおろうかみたいな感じになった、このなんか人のモチベーションの変化こそが実は僕たちの、まあ、おしゃれなお店を作る人とかね、なんかこう方法力があってなんか話題力作れる人とかね、いっぱいブランディングの世界っているんだけど、そういうの得意じゃない中で、なんかこの人の変化が僕らの本当のなんか価値なんじゃないのっていうのを気づいて、で、まあ、あとピーチっていうプロジェクトもやってて、あれサービス産業だから人のことだから、
そうすよね、
そこではあのインナーブランディングみたいなのをやってたんです、経験としては。で、あ、なんかこのやっぱりちゃんと人のことを やった方が結果成果が出るだろうし、
うん、
他のプロジェクトとかでもなんか一生懸命新しい業態開発とかやったけど、うん、その人たちが元の組織の仕組みの中であんまり評価されなくて疲弊して終わったりとか、なんか新しいチャレンジがなんか人変わって違うものになっちゃったりっていうのを前の会社でもよくこう見てたので、
そっかそっか、
組織変えないとブランディングできないんだってことに、
なるほどね、
気づいて、
はい、
であの組織の何か取り組みをしなければならんと思って、うん、手に取ったのは社会公正主義っていう。
社会公正主義面白いっすね。
そんな本があるんですか？
社会公正主義はもう社会学とかの基本でベースなんですよ。めちゃくちゃいいところが言ってますよ。あの基礎の基みたい な、
ね、
エレメンタリークラスができる感じあります。なんか
読んでみようかな。
いやすごい
勉強になります。
はい、めちゃくちゃ勉強になりますよ。いやいや僕も読んで、僕社会学出身なんで、
あ、じゃあ
最初エレメンタリーそっから入ってるんで。
へー、
そうだからそれもだから僕多分不器用で、普通ブランディングって言ったら採用ブランディングとかね、こう流行りのやつで
いきなり
でハウを社会公正主義って、
いやだからそこのベーシック行くのすごいな。
で対話型組織開発っていう本を読んで、
いやいいとこ行ってますね。
全く意味が分かんないってなって
あ、そうなんだ。
ディスコースってなんだよ。
あ、はい、
でもディスコースはブランディング的に見ると一緒だなとか、だから読んでいくと、
うんうん、ブランディングと近いですよね。
結局抽象度の高いものとコミュニケーションと価値観と仕組み作りだから、あ、なんかこうちあの考え方のアプローチは違うけど、こうメタ思考的には一緒やな
って、あ、そうですね、
って思って、でちょっとのめり込んで、
うんうんうん、
鬼のようにこう本を読んで、うんうん、他のうちの社員に気持ち悪いって言われ
て、ああ、なるほどね、
あいつなんかまたわけわかんないこと言いましたみたいな、
うん、いやなんかすっごい面白いです。なんか僕はどっちかというと人事畑からじゃないですか、
うんうん、
でもやっぱりなんかこのブランディングだったりの話になっていったりとか、うんうん、今平安だとちょっとこう、うん、だ店舗も考えてたりもするので、う
ん
う
ん、めっちゃなんかすごい親
近感。なんかだからこうトンネルのなんか
あ両端から出てきたけど真ん中でこんにちはって
そう
そう、それはすごい思う
ね。いやだから面白いなって、
めっちゃ思います。 だからめっちゃ共感するんです。なんか言ってることとかやろうとしてること、ね、でも僕がの領域じゃないところすごいから、うん、すげえって思いながら、うん、
いや
こう見てるっていう。
やっぱなんか店舗って立地とオペレーションと人ってなんか言われるんですけど、やっぱ結構人の力って大きいんですか？
まあ立地はすごいでかいですね。やっぱ立地はすごいでかいですけど、まあ立地ってお金どんだけ払えますか
問題
で、まあ客単価と回転数どこまで乗せれますか問題とか、コストどこまで下げれますか問題で、そう、立地とかのその要素関係なく何とかするのはもう人しか人がまあプロダクトしか、まあ、まあそれはブランドもそうなんですけど、
ネイチャースタジオとかってちょっとなんだろう、はい、多分場所は立地的にはあれですよね。だからちゃんと人だったり来る理由がないと、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
動機づけがね、いるあそこまで行こうと思うと、
うんうん、そうそう、だから僕がブランドのコンセプトを作ってる時も、うん、働いてる人も共感しないと枠しないっていうのがこう本質的に分かってたので、うん、そういう作り方をしていて、それが結局、うん、ミッションビジョンバリューズの作り方と、うん、今日は全く同じことを、うん、まあ、あの違う領域というか、うん、機能というかでやっているっていうことなので、だから僕らがミッションビジョンバリューズを考える時は事業の方をめっちゃ考えて作る、
うんうんうん、へえ、
これがどう事業戦略とかどう
ひもづくから、
なんかこう独自戦に独自価値につながるかみたいなことをこう行ったり来たりしながらこうやってるっていうところは、なんかそうありますね。
だからなんかあの要は人の話になった時に、うんうん、まあ、よくあのレンガ職人のね話とか、うん、なんでこうレンガ積んでるんでしょう、食べるためなのか、うん、大聖堂を作るためなのかの、うん、その Y でビジョンとかミッションがあって仕事につながってるのかで、うん、全然働き方のね質が変わってくるっていうところで、うん、だからそのビジョンミッションとかを作られているのもやっぱそういうところにつながるって感じですよね。何のためにやってんのって、
う
ん、多分20代の時松本では結構うざがられたけど、
あ、そうですね、締め出されてます、
締め出されてたけど、うん、もう今は堂々と、ほ
んまですね、
うん、経営者のやつ作ったりとか、
ね、そうですね、そう、なんかね、そういう人に可能性がめっちゃあるのに、うん、もったいない、うん、今日もったいないんだと思うんですよ、うん、
いや で僕はなんかそう、トンネルそっち掘ってるじゃないですか、
うん、
でやっぱり僕社会構成主義でとか人の認識とか、うん、捉え方の世界なんですよ、うん、でずっと対話とかですり合わせなら認知をすり合わせるみたいなことを、うん、まあ、人事面談とかでやってるんですけど、やっぱなんだろうな、その対話の限界っていうのはやっぱすごい感じて、
うん、
いやその頭の中だけの話だったら、
うん、
同じ経験してたらなんかすり合わせしますけど、見たことない景色の話とか、うん、食べ物の話とかって、うん、やっぱ伝わりづらい、
コンテクストが共有できてないと思います、うんうん、
でそういう時はやっぱ形にするしかないなって思うんですよ、
うんうん、
だその時になんかこの今は平安でもプロダクトにするとか、
うん、
なんか景色を作るっていうことの強さ、そのファーマーズマーケットを実際に形にすることによって見せることの素晴らしさだし、うん、でそれが逆にインナーブランディングっていうか、うん、社外ですごい変化が起きてたことが社内の、うん、にも生きてくるみたいなのって、だから多分ファーマーズマーケットも分かんないですけど、あの僕この平安で岐阜に物流センターがあって、うん、岐阜の方とも聞いてると、なんかこうまずは県外の方があの来てもらえるような、うん、なんかちょっとこう文化度高い場を作って、うん、結果数年後したらあの地元の方が来るみたいな、うん、だからその大きい意味でインナーブランディングしてで、あ、なんかそういう感じなんだっていうのをやられてるって感じですよね。
そうだから、うん、なんか何これからしたいですかっていろいろあるんですけど、うんうんうん、もう一回三方よしに、まあ、まあ、あの、まあ、もともとこうブランディングをやってて、うんうん、ちょっとカルチャー系を触って、うんうん、あとソーシャル地域系もこう触って、うんうん、いわゆる三方よしなんですよ、うんうん、売り手よし買い手よし、うんうん、世間よしっていうのを別プロジェクトで今まではこう
やってたんですよ。それぞれでやって
た、で今ちょうどそれをこう統合するプロジェクトみたいなのをこういくつかこうあのと手伝いさせていただいていて、それ の, あのフレームワークを今作っていて、
うんうん、あ、そうなんだ、ラブドみたいで、
あ、そうそうそう、はい、だからやっぱりそのね、売り手よし、まずは、うん、あの、うん、こう こう、あ、これでいいよね、これここで働こうと、うん、このルールとこの環境でいいじゃんみたいになったら、ちょっとその越境して学んでいかないと新しいものって生まれないから、そういう学びをしながら今度はこう買い手よしのための事業だったりサービスを作ってみるんだけど、でもそれがちゃんと社会につながってるかどうかみたいなことも結構重要になる時代だと思うので、
そうですよね、
もう一回それがちゃんと世間よしになれば、実はその一番初めの売り手よしで掲げてるミッションミッションバリューズみたいなのが嘘じゃないと、
確かに
ちゃんと自分たちの取り組みが社会なり世間にとって喜んでもらってるんだってなると、またこう売り手側がよしになるじゃないですか。
確かに確かに。
で多分昔の商いってそうやってたんじゃないかな、
まあ、なるほどね、小さくこう
小さく、そうそうそうそう、その回転をうまいことこう回してたんじゃないかなと思っていて、それをちゃんと多少ロジカルに、これをやったら次これがこうなってこうなって、こうこれをやったら次こうやろうっていうステップも含めて、なんかいろんなねフレームワークとかを今組み合わせながら、ちょっとそれはできたらあの整理をして、
いいっすね、
オープンソース化したら面白いか
な。いやでも本当僕も組織作りをやると、やっぱとどのつまり事業とかオペレーションが変わっていかないと組織って変わらないんで、いくら認識がよくね言っても
頭では分かってて、
日々の仕事どう変わるんっていうのがないとやっぱ会社は変わらない、じゃあビジネスモデルだなってなったりとかしていくんで、なんかそれはすっごい共感しますね。
だから次はやっぱり、ね、社会なんですよ、これが CSR とか付け足しじゃなくて、なんかこうや ラブドの会社も結構なんか、例えば友康さんがファクトリズムやってるって、別に事業のためでもインナーのためでもないけど、その同じ跡継ぎがみんなこう、あって、これなんかやでんじゃねえのみたいな、多分分かんないですけど、でもそれが結果インナーにめっちゃ効いてて、
聞いてますよ、ね、
事業にこう聞いて、またものづくりをやり直すぞってこの間ね友康さん言ってたけど、それって多分ファクトリズムなかったら
確かに
そうなってないかもしれない。だから実はこの世間とか地域の取り組みってすごく大切なんじゃないかなってちょっと今思っていて、でそれがなんかこうあのアフリカの飢餓がとかね、環境破壊がとかっていう遠い話じゃなくて、なんかいわゆる世間ですよね、それぐらいの取り組みをしっかりやると、その世間で暮らしてるのが従業員だから、
そうですよね、
なんか親に褒められるとか、友達になんかいいことやってるよなんかの会社って言われたりとか
いやそれがなんか、
なるほど、
今の世の中って隣の人も知らないじゃないですか、
そう
だから地域感がないっていうか、
そうそう、断絶っていうね、このそれが今の一番の問題かなって思っていて、そこをもしかしたらその中小中堅企業が解決できるんじゃないかなっていう、
そうですよね、
でラブドはなんかそんな感じで動いてる会社も多い、うちさんもそうだし、
そうですね、
なんかこうおせっかいしながらね、巻き込んで、
地域を巻き込んで活動してる、
地域活性化とかじゃなくて、
そうそう、
なんか縁側でなんかやってるぐらいの感じで楽しんでるから、みんななんか集まってくるみたいな、
そう、でも僕もだから価値観が近い企業、もうそう一つのなんかね後継ぎ企業がみんなが良くなるといいじゃないですか、でそれでなんか助け合ったりとか、だから別にだから平安の今なんか買うなパートナー企業の組織開発を平安の仕事としてやってたりするんですよ、フィーもとかもらわずにその会社が良くなることが平安にも良くなる、
そう帰ってくるからね、
っていうの で、ね、僕がそこに普通に行ってワークショップやったりでなんか僕すごいで今僕平安のためにも仕事してなくて、なんか自分がいいなって思う活動をしていて、その結果平安に還元が来るみたいな、
だから
社会活動、
そうそうそうそうそうそう、ね、
にいる、で時になんか分なんか会社っていう枠組みとか、なんか地なんかなんお隣さんとかが分断しちゃってるから、
そう、
なんかそこがもうちょっと繋がればいいなと思うんですけど、大阪だとやっぱちょっと大きすぎる感じがなんかあって、
それはよくわかります。
なんかその神戸のこのなんかこうちゃんとつながってる神戸村、神戸村が逆にいいんじゃないかなと、
もしかしたら可能性があるかもしれない、それこそ本社ビルの前に植木置いてますかって話ですよと、
そうっすよね、
なんか壁でね、
そう
関係ありませんと、場所だけここにあるんですっていう形なのか、開いてて ちょっと縁があって、ね、ちょっとネギショロお茶飲んだりとか、うん、近所のおばちゃんとこう通勤がてら会話があるっていうのって、うん、豊かなはずなんだけど、ね、みんなスマホ見ながらこうやってこう、はいはいはいはい、出社するみたいな、
そうそうそう、
なんかそれなんか変えたら、うん、コロコロコロってこう社会変わんじゃねえかっていう、
かつなんか完全にエコノミーがない村でもないじゃないですか、カフェ村って。そこもいいっすよね、ちょうどいいっていうか、
ちょうどいい中庸な口物は実はない。
でも本当でもそう、
中庸って英語でハッピーミディアムっていうらしいっすよ。
あ、そうなんですか。
めちゃめちゃちょうどいい幸せな、なんか間みたいな。
へ
ー、そこをカンベ村ハッピーミディアムが程
よい感
が、程よい自然もあって、経済もあって、うん、みたいな。
確かに程よさはすごい感じます、
うん、
感じます。で、まあ、こうやってちょっとずつ同世代っていうか同じような立場の方たちも、
うん、
なんかつながりが結構強いですよね。なんかそんなにその組織が大きくなくて、でもすごいつながってるみたいなのが、うん、すごいいいなって聞いてて思います。そうです、
あの、ね、佐野さん的にはちょっと入りたいなって。
そう、私も
入
れ
るじゃないですか。
もう半分くらい入れてもらえ
る。何なんですか、なんか共通点があるんですか、40とかその経営者なんか同世代の要素みたいなのあるんですか。
僕はそのだからまだないんですよ、神戸の経営者のそのつながりっていう、あのここにあの知っているっていう方はいらっしゃいますけど、その繋がりみたいなものはそんなにない
ですね。うん、あ、そうなんですか。
Rのは唯一そのそれこそちょっと価値観クラスターじゃないけど、うん、まあ、プロジェクトのきっかけを通じて、うん、まあ、そのまあ小泉あのアルフ動産の小泉さんとか、うん、さっきのアーバンピクニックとかやってる村上コンテの村上社長とか、うんうん、まあ、建築家で今津君だとか、うん、まあ、そういうこうね、うん、まあ、特に僕らはクリエイターはね、仕事でこう繋がってたりとかしますけど。うんうん、経営者側はそんなにこうまだ強いつながりは、
そうなんだ、
あのないくて、
へ、
でそれもなんかでも今ちょうど世代交代がこう起こっている時期だと思うので、なんかそこはちゃんとこうつながって、なんかその資本主義のためにつながるんじゃなくて、
うんうん、そうですよね、そうですよね、
なんかこう違う価値観でのそれこそ価値観クラスターがなんか神戸で形成できたら、うんうん、
いいですね、
なんかこう変わるんじゃないかなっていう気はしているが、おうおう、まだ。
なんかそのかラブドカンパニー的な神戸の方っていらっしゃるんですか。
そうそう、ラブドをやってほしいってすごい思いました、神戸でも。
だから 今だからほぼ大阪と、まあ、京都と、まあ、滋賀もちょっと入ってたりとかしますけど、おうおうおう、神戸もあんまりいないんですよね、
いないんすか、
あのリストの中にはまだね、そんなに数は。
へ、
なので、まあ、もうちょっとここはあの神戸ラブドカンパニーイベントではなんかちょっとやってみたいなと思ってはいて、ね、ちょっといくつかこう僕の知っている経営者の方は声かけてみたいなと思っているので、うん、ぜひ
ぜひ、
いや、いいじゃないですか、
呼んでいただいて、
ね、一緒にね。
そうそう、で、うん、もう私全然神戸にどういう人たちがいるのかもあまりよく分かってないので、うん、そういう意味でもちょっとお知り合いになりたいっていうか、
ぜひぜひ、
うん、一回集まってみたいみたい
な、一回ね。
そうだ、若手系の方とちょっとこう話をして、同じようにそういう場ってないんですかって言ったら、ないんだよ、
ないんだ、
なんだそういうね、昔ながらのやつはなんかもう嫌、
まあね、
そうそうそう、そなんかあのね、中小企業同友会とかああいうのはまああるじゃないですか、でもやっぱちょっとあれとはちょっと違う感じで、なんだろう、なんかラブド的な感じで集まりたいっていうのがありますね。
その旗は何なんですか、やっぱラブドなんですかね。
ラブドは僕いいんじゃないかなと、うん、一番なんか価値観が揃いやすいとこじゃないかなと思います。なんか従業員のことを考えてる経営者か経営者じゃないかで、
いや、それ全然違いますからね。
そこですごい個性的が一気にされると思うから、
いや、めちゃくちゃ、確かに確かに
規模も関係ないし、
この前だってあのそうじゃない企業さんのところに、うん、あ、なんか遊びに行っていいですかって言ったら、え、業務外なら全然 OK ですけどみたいな、なんかこのなんだろうな、こう雑談もから始まるなんかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
いや、もうそういうのも業務外ですピシみたいな、
お
ーみたいな、久々になんかあったなみたいな。いや、僕周り結構ラブドな人たち、うんうん、人しかいないんで、
う
ん、
全然遊びに来てくださいですよ、うちは。
そうそうそうそうそう、あ、そう、そう来るみたいなのがカルチャーショックありましたけど、
だから うん、そこは一つだから分かりやすいんじゃないかなっていう
気が。確かに。
しかもラブっていう言葉を、
うん、
置いて
確かに
来ようと思う
経営者は恥ずかしげもなくね、
まあまあ
確かに。いやでね、なんか前回もなんか公共性の話になった時に、
はい、
やっぱちょっとなんですかね、一つ敷居っていうか、はい、あまりに大きい公共性すぎると、うん、それはなんか、なんか公共が逆に おかしくなって、
ね、
あの、
ね、
誰もハッピーじゃないっていうから、
はい、
ちょっとなんかこうある意味の排他性があった方が小さな公共になるなと思ってて、
はいはい、
ラブドっていうのがいい感じの
踏み
絵っていうか、
キ
ュッてなってる感じ、
キュッてなっちゃう感じがありますよね。
そうなんですよ。だからそうそう、だからそうそう、だからこれテーマ公共性ですよね、
うん、最後
なんか、うん、公共性の話をなんかさっき の、うん、あの僕もこうちょいつまみなんですけど、うん、ハーバーマスだったかな、システムと生活世界っていう、こう、うん、
はい、
概念があるじゃないですか、うん、で基本会社ってこうシステムの中で、
うん、
そうですよね、
できていると。
おうおうおう。
だけど多分昔 その資本主義が来る前の江戸は、多分生活世界とシステム世界が交わってたんじゃないかなと思います。うんうん、かだから、
うんうん、
なんかこうね、結構昭和の日本の会社でこう従業員の本当に暮らしまで面倒見るみたいな、うんうん、あのウェット感はもうほぼ、まあ、それが嫌だからっていうのも昔はあったかもしれないけど、
うん
うん、なってたんだろうなってちょっとこう思ったりすると、うん、でいわゆる公共性ってシステムの世界だなって思いますと、うんうん、フラットに、
うん、確かに。
だけど多分今求められているのはこの生活世界的な、
うん、
そのパブリックというか、
確かに確かに、
まあ、コモンズというのか、うん、まあ、僕はそれで世間でいいんじゃねえかと、
うん、
もう一度世間を見直したらいいんじゃないかっていうのはちょっと思っていて、うんうん、なんかそういうこう、まあね、あの会社もある意味こういう場所もこうやって開けばが、
そうですよね、
あのコモンズというか世間になるしみたいな、うん、なんかそういうことはなんかこう、ね、公共というテーマの中で、うん、
面白い、
なんかあり得るし、昔そうやってたんだろうな、うん、目の前掃除するって当たり前だったって、
うん、
そういうことで、なんか目の前の周囲何キロでもいいから、うんうん、それは物理的じゃなくてもいいんですけど、うん、なんかそこをもうちょっとこういろんな企業とかが見直すと、
うん、
そのなんか言われてるこうパブリックっていうものがアップデートされたりだとか、足りないとかが補完されるっていうのはなんかあるんじゃないかなっていうのはなんか
面白いですね。だからなんか打ち合わせしながら子供がなんか宿題してるのがいいですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そう。でそれで言うと、この間僕夏休みでベトナムに行ってたんですよ。
あ、ね、
3週間ぐらい行ってたんですけど、今子供の話ですごく思ったのは、うん、あのお店に行ったりするじゃないですか、大体、うん、子供いるんですよ。で店先なんか遊んでるんですよ、
うん、
だから注文取りに来たりとか、
うん、
なんかその子供なんですよ、
う
ん、でこれって、西洋的な視点で言うと、うん、チャイルドレーバーですよね、
はいはいはい、なるほど、確かに確かに。
でこれは僕はまあちょっとね、本当に正しくは理解してないけど、うん、まあ、西洋宗教的に言うと労働って罪、
うん、
アダムという
、
う
ん、はいはい、
罪、
うん、
だから、
うん、
わけじゃない。だけど日本っていうか東洋は労働か神々がやってることを一緒にやる喜びだから、かだから多分子供とかが働く、
うん、
一緒になんかこうやるっていうのは営みだから当たり前のものだ
った
んだ
ろう。もうお手伝い文化ですよね。
そうそうそう、それは当たり前だって、生活世界だから、生活世界だから当たり前だったんじゃないかなっていうのが思うから、もっとそういう
面白い、
なんかこう、
確かにそう、
その方がみんなもっとこう多様な、それこそダイバーシティって、
うん、
そっちの方がダイバーシティ
を、そうすよね、
得たりとか、なんか新しい気づきがあったりとか、事業の可能性が僕は生まれるんじゃないかなっていうのは妄想的な思う、
ね、いやでもすごい面白いですね。だからあまりにもこう西洋的な資本システムとなんか生活が分かれるのに、
うん、
なんか慣れすぎちゃってるんですけど、うん、ちょっと揺り戻しっていうか、
うん、
うん、みたいな、うん、それ正しいのみたいな時代になってきてますよね、
うん、そう、だから生活世界と仕事が切れたら、うん、やっぱりシステムの中の効率で物事を判断する
みたい
な、
うん、
そうすると本来、
うん、
自分はそれされても嫌なこととか、
うん、
気持ちよくないことでも、
うんうん、
利益率のためにはやるようになるじゃないですか。そこマージしてないで切るから、でそこマージされてると、その思考回路が複雑にはなると思うんですよ。
僕でもそういう意味でいくとマジでなんか生活世界にどんどん行き始めてる感じします。なんか僕本屋さんやるんですよ、 大阪で、
はい、本屋をやるの。
本屋あれ言ってなかったっけ、
うん、聞いてないです。
で これあのこれ別に僕の好きな本屋さんでスノーショベリングって、
うん、
スノーカルチャーショベリング、
うん、
書いてるんですけど、雪かきみたいなもんで文化的な、なんか誰かがやらなきゃいけない、うん、本屋ってどんどん潰れていくじゃないですか、
うんうん、
でもなんかこう本屋をちゃんとやって地域が開いたりこうコミュニケーションしていくことが誰かがやらなきゃいけないから、うんうん、なんかそれをやるっていうのを言ってて、あそれめっちゃいいなと思って、僕本屋やろうと思って
たんですよ。いいっすね、いいや、めっちゃいいっす。
それはなんか別に本屋ってもビジネスモデル的に終わってるんで、
ま
あ
で
も剥離だ、うん、あれだし、うん、基本的にはまあ多分収支的には難しいかもしれないけど、うん、でもなんかやった方がいいなっていうふうに思って、
うん、
やってたらやっぱ地域の人とこうつながり始めたりとか、なんかそれがなんかねめっちゃいい。
どこでやってるんですか。
今から10月オープンなんですけど、
もうすぐじゃないです
か。はい、南スイタっていう、
南スイタで
また違う場所で、僕あの本社の周りでやるのかと思ってた。
本社はまた、
あ、平安とは別、
もう全然関係なくて、
平安とはすごい難しいんですけど、
うん、
そうです。
平安も応援してくれてるんですよ。
あ、ね、本屋を、
うん、平安も本棚のやつ開発の人が一緒にやってくれたり、うん、でもそれは別に平安のにも一斉にも多分つながらない活動だと思うんですよ。
なるほどね。あ、いいですね、
うん、
あ、いいですね、
うん、でも社会にとってそれが必要だから、
う
ん、なんかやってる、
はいはい、
でもなんかその空間のつながりからやっぱすごいいいデザイナーさんとかとつながるわけじゃないですか、
うん、
でそれ平安に紹介したら、
そうですね、
平安が今その人と一緒に仕事してどんどん知見もらってたりみたいな、これは何なんですか。
そうそう、だからそれが僕の中で世間良しをやってたら、うんうん、結局売り手にも買い手にも良しになるっていう、
そうそうそう、
でもそこの間口が今まで弱かったというか、うん、ほぼ閉ざされてたのを開くと、なんか
開い
てるんだね今。
そう、開いてるんですよ。
今開いて
る。きっかけをなんか作ろうとされてる感じですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。いや、みんなには全く理解されはしない。
でもすごいいいと思います。私も、な、本屋やりたいと私も思ってる。
うん、今僕そこでもう本屋やろうかなって今真面目に考え出すんですよ。
いや、そう、スモーショベリングしたくないですか。
あれでしょ、なんかあの長いできる感じの本屋さんですか。
あ、そう、もちろんもちろん。
あのちょっとお茶出てきちゃうみたいな。
そう、行けそうだもん、ね、本屋さん。
ね、行けそう行けそう。
そう、いや、だからそうやってなんかちょっと本屋があると、
うん、
開けるじゃないですか。
いや、いいと思います。
うん、っていうなんか開く手段をなんかこう街に作ったりとかやるのって、
うん、
いやなんか面白いなと思って、うん、
ちょっと いいアイデアもらった、
ね、
ちょっとい
やだからそういうのを企業がなんかいろんなオフィスとかでなんかちょっと開いていく、
うん、
でただ開いても来ないんで、
うん、
やっぱちょっとコンテンツを作るっていうのを少し
は
いい
んです。だ
から僕岐阜の物流センターも、
うん、
あ、部屋の、
うん、
そこでちょっとその、あ、焼肉が有名な養老っていうエリアなんですけど、うんうん、
あ、養老ね、
はい、そこでなんか焼肉バーベキューあの倉庫でやれるような場所を作るかとか、部屋のちょっと B 品のやつがあったりするので、
はい、
安いアウトレットのショップ作ろうかとか、なんかそういうちょっと街に開くことによっていい、もう知られてないですよ、物流センターがそこにあるって、
うん、そうそうそう、だからある意味システム世界では切られてますよね。
そう、
うん、
なんかそこをつなげていくなんかやつをなぜか僕が やりたくなって、
あ、いいじゃないですか。
それめっちゃ知りたい、ね、いや面白い。
でそれがなんか当たり前になって、で車で15分圏内でみんな来てるんですよ、平安の社員の人、
うんうん、
で採用なんですね、物流センターで人集まらないです、
う
ん、人材会社にいくら投げても集まんない。でも車15分圏内に認知されたら、
うん、
平安が愛されてたら、うん、あ、なんか平安入りたいってとかなるじゃないですか、うん、でそれで採用難解決するし、
うん、
B 品も売れるし、
うん、
なんかみんなよくね、
ウィウィ
焼肉も食べれるし、
いやめっちゃいいですね
みたいなことがなんか公共のなんかビジネスとなんかこう地域っていうのを、
うん、
なんかつなげていくこと、
なんかうまくいけるといいですよね。
お
う、そうなんです。だからそういう事例はちょっと集めたいな、なんとなくこう思い出してて、
うん、
いたと思って。
お、いた。
いや、
それをなんかそれがなんていうかな、今まで多分業務外だったと思うんですよ。
うん、
多分会、うん、多くの会社にとってで、それがなんか大事な一つの営みだったり活動だって認識され始めてる、されてはないかもしれない。
半分さんはだいぶ異次元三宝の空間でいるけど、うん、でも多分そうなるった方がハッピーだよねっていうのが見えてきたら、あ、それでよかったんだっていう、そうそうそう、そのなんかイノベーションを起こすよりは簡単だから、
そうそうそう
極論言うと。
で、うん、なんかやっぱ人のずっと人事やってるじゃないです か、うん、だかそれを地域で人事やるようなもんなんで、めっちゃ面白いですよ。
日本の人事になってきたじゃん。
日本の
人事に。
そう。で、地域間交流できて、ね、いい公共がいっぱいできて、つながり合って応援し合えたりとか、学び合ってたら、で、移動し合ったりとか、よくねって思って、
うん、そういう場を作ると、まあ、ある意味釈迦に説法だけど、うん、そのファシリテーションができる人とか、そうですね、コミュニケーション力がある人っていう、うん、場合によっては会社の中でまだそこまでそのケアができる、
うんね、
利他的な動きができるとか、うん、ケア的なこうことができるとか、なんかこういう人ってこうなかなかこう業績
評価だと分かりますよ、
落ちちゃうじゃないですか、うんうん、でも絶対こう活動の場があり、
そうそう、
でその能力は絶対本業に、
う
ん、本来はめちゃくちゃ効くのに、
う
ん、
そうそうそう、
なかなかこの階段は上がりづらいから、
いやめちゃくちゃ分かるな。いやまさになんかね、うん、エフェクチュエーションの あの話だなと、
そうそう、私もずっと思ってた、ね、エフェクチュエーションだなと思って、
うんうん、だからちょっとこう世の中的に今まで広報的な担当だったり、うん、なんかすげえ一人部署みたい なんか感じあったと思うんですよ。でもなんか平安神道は頭が多分おかしい、なんか僕が執行役になってるじゃないですか。いや要するになんかちゃんと順当に、いやちゃんとそのコーデーションの世界で上がっていくところをスパーンとなんか宿泊になっててるのが、で活動してる人に
本屋やって、
そうそう、別に指示も出されないし、いやーアウチンさんいいっすねっていうのを言われて、でそれをなんかうまく還元できて、なんか平安のためにもなってっていうのが、なんかもっとなんか僕認知されたらいいなって思いました。
思います。
そういう生き方だったりが大事だよねっていうのを、でちゃんとそれも平安が成長する流れとかをなんか作っていけたら、なんかいいなって
思っていて、
活動家
経営してるとやっぱそういうなんか売上につながらないところに手出すんってやっぱちょっと勇気いるじゃないですか、
う
んうんうん、やっぱ、ね、
そうそ
うね、費用はかかるから、
う
ん、それを許してるのがすごいな。いや、どこからお金出てるかは知りませんけど、
いやそう、ゆる
ポケットマネーで本屋やるわけじゃない。
え、本屋、
うん、
本屋は僕自分でやりますよ。
ポケットマネーなんですか。
どっちかというとリボーンの
方でやる感じなの、
うんうん、あ別にスポンサーをやりますよって言われたんですよ、
うん、
平安が家賃とか全部出すって言われたんですけど、でもそれでなんか平安が止まって続かなくなるのは僕のやりたいことじゃないから、
なるほど、
なんか自分でちゃんと成り立つようにやりたい、
うん
うん、でも平安は多分僕やっぱね、店舗ってすごい大変、なんか
大変ですよ、
仕入れ、オペレーション、なんか
棚卸しから、
棚卸しから
細かいこと言ったら、ほらスタッフの教育もあるし、
教育とか
フレーム対応から、
うん、ね、なんか今賃貸の契約とか、うん、いやいろんなものオペレーション必要だなって、僕オペレーション苦手なんで、なんかって思った時にパッと部屋見たら全部揃ってる、うん、デザインも、うん、フォームもオペレーションができる人たちがいるから、
うん
うん、し平安っていうなんかある意味ブランドを通じていろんなデザイナーともつながれたりもするし、うん、ってなったらなんかすごい無形資産がある、でそれを活用させてほしい、
うん、
だから契約書とかやるとか、うん、なんかみんなが不幸にならないような契約書をちょっと作りたいみたいな、だから手伝ってくれるみたいな、
うん、そうそう、だからそれもなんかこう、まあ、うちの会社ちっちゃいですけど、うん、うちのメンバーに送りながら、せっかく会社ってこういい資産とコモンズがあるから、
う
ん、これを使って自分がやりたいこととか、
そう
ちょっと一人じゃなみたいなこともやれるじゃんっていう、
そうそう、
だからそれが多分会社の使い方なんだと思うんですよ。
最近それ言った、私も
言いました、
言いました、
素晴らしい
言ったけど、うん、やっぱみんなぷかーってしてる感じですよね、
うん
うん、
でもなんかそういう 活動をちゃんと応援してる企業に人は集まってくると思います
。集まってくれますかね。
いや、いやこれも一つそうじゃないですか。なんかそこに対してなんか面白いと思ってもらえる佐野さんがいるんだって。ね、あの佐野さん個展来るなんですよ。
お
で今ちょうど
個展を、
あ、まあ、聞いてはいますけど、聞いてはないですね、はい、
ご存知なんですね。
それ聞いてます、聞いてます、はい、
だからなんかこの、ね、ちょうど今採用のやつやってて、で採用、まあ、入られる方が個展の、まあ、記事とかがあるので、そういうの読んで、
そうそう来てくださった方がいたんですよ、一人、
で面接結構したんですけど、読んでる方と読んでない方全然違いますよね。
違う
違う、活動に共感してるか、
そうそうそうそう、
でも非合理な意思決定なんですよ、古典クルーってね。月5万見返りられませんっていう
なんかですよね。そ, なんかそれの放送聞いたことあります。
そうです、
払ってる人頭おかしいんですよ、でもなんかそこになんか共感してっていう、
共感してくださる方がやっと来てくれたって感じですね。
いいですよね。
だから僕これ佐野さんの活動だと思ってて、このポッドキャスト、
そうそう、これをね、
で活動は楽しくやった方がいいんですよ、
やっぱり。そうだと、
で楽しくこうつながるのもある意味なんか無形の資産ができることじゃないですか、つながりっていうのが、だからそういうの増えたら何かやろうと思った時にちょっと声かけて始められるじゃないですか、なんかそういうことができたらなんかいいんじゃないと思って、ポッドキャスト始めたって感じですね。
そうです、
いや、まとまってい
いな、なん
か、
いや、なんか東京に繋がった、
いやでも本当にもうこの第1回、まあ2回、第2回かなにしてもうなんか最終回ぐらいの感じだった。
いや、こっからですよ。こっから開きます
ね。こっからね。
こうやってこう徐々に佐野がこう知識を得ていって、ほんまですよ。
いや、でもね、
うちの防災の仕事と。
本当にね、あの前後半で30分ぐらいでいこうかなと思ったんですけど、
も
う1時間、前後半で1
時間大丈夫ですか？
なったんで、いや、ちょっと一旦ここで、あの、締めさせてもらって、
ほんまですね。
いや、でも本当改めて今日は赤いのね、ピアノさん感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございました。